はい、皆さんこんにちは。私、マイクロソフトでインフラ系のテクノロジー担当しております、エヴァンジェリストの高添と申します。どうぞよろしくお願いします。本セッション25分という非常に短い時間になっているんですが、実はコンテンツのオーナーもやってまして、いろんなコンテンツをですね、このイベントでどうやって提供するかって考えた上で、DevOps はどうしても入れたかったんです。ただ他のセッションと同じようにはなかなか難しくてですね、25分という短い時間になりましたけれども、なんとか入れることができました。そして私はインフラ系のテクノロジーを担当しています。で、通常 DevOps ってやっぱり開発系の方中心に、そのアジャイルの次のような話が多いんですけども、私もいろんなところに呼んでいただいて、DevOps の話をしたり、もしくはコンサルの方と DevOps について議論をしたり、いろんなことをしておりまして、今回は25分の中で、私が今感じている DevOps とはどういうものなのか、それから今後、今回も新しいテクノロジーいろいろ出てきてますけども、今回のイベントで出てきているテクノロジーだけを見ても DevOps が大事なんだっていう話をですね、お伝えできればというふうに考えております。で、前スクリーンちっちゃいので、必要なところは拡大しながらお見せしようと思ってますので、その辺もご了承いただければと思います。で、アジェンダですが、その前にDevOps ってビジネスのための IT であると、これはずっと言われてきて、今でも言われてきています。その話ばっかりする人もいるくらいです。 IT の話じゃないんじゃないかなっていうくらいビジネスが大事なんだって話をされる方も多いくらいの世界なんですけど、そんなことはもう分かってると、皆さん分かってるはずだという認識のもとでですね、 IT の話として DevOps をしたいなというふうに考えておりまして、で、いきなりですが、 DevOps って難しいです。簡単ではないですね。やろうとされた方はよくわかると思うんですけども、そう簡単ではないという話をまずした上で、それでも、現場の変化、IT の変化と DevOps の関係っていうのがより深い関係になってきているよという話を、させていただくような流れにしようと思っております。で、今回運用管理者のためのということだったんですけども、運用管理者もいろんな方が、戦略家もいらっしゃると思うんですが、その運用というなんとなく後片付けのような仕事をされている方もやっぱりいるんですね。で、もったいないんですよ。で、そういう運用という後片付けで満足な鎖にですね、つながれた状態で、本当に持っている力を使い切れない、運用管理者がいるんではないかなという思いもちょっとありまして、このセッションを作りました。で、基本難しい。なんでそう思うかっていう話なんですけども、開発の人たちが見ている世界ですね、 IDE とか ALM とか Agile とかスクラムとかで、曖昧な要件定義にアプリケーション答えないといけないですとか、プロジェクトマネジメントで、最近だとちょっと前だと基本 Java でいいとか、ドットネットやってますとかいうレベルでよかったんですけども、いろんな開発言語が当然出てきています。開発は明らかに短期開発になってきました。で、テスト、テスト、テスト、テストしないと、アジャイルやっても質が落ちてるって言われたりですとか、リリースマネジメントの話が出てきたりしている。で、運用管理者は全然違うんですよ。全然違うんです。ここはここでとっても大事なんです。SDN とか SDS とか、今回もセッションあります。私もこの後は SDN のセッションやりますけれども、非常に重要なテクノロジーがあって、そこをしっかりとカバーしていかないといけないんです。で、いろんな方と話しました。で、マイクロソフトエヴァンジェリスト、うちの部署だけで30人近くいるんですけど、インフラ系やってるの3人、1人新しく来てくれた方がもしかしたらそっちかもしれないですね。それぐらいなんで、開発系の方々が話をしてる内容ばっかりが飛び交ってるんですね。で、それと私が普段やってることと比べた時にですね、そもそも使ってるツールが違います。エヴァンジェリストたるもの、ビジュアルスタジオは PC に入ってていいってみんな思ってるんですけど、私はハイパー V は入ってるべきだと思いますが、ビジュアルスタジオが入ってていいとは思わないんですよ。とかですね、見ている世界も違います。そもそもゴールが違う。やること多いんです。本当にやろうと思えばやること多いですね。使ってる言葉違います。育ちが違います。担当する会社、これは特にエンタープライズですけども、やっぱり開発してる方、会社と運用してる会社が違うということもあります。笑いのツボが違ったりするんですね。なんで開発者はここで喜んでんだろうと思うことがあるんですよね。で、それくらい違うんです。開発者の方からすると、今日も何人かいらっしゃってると思いますが、 運用管理者なんでここに燃えてるんだろうと、なんでハードウェア見て喜んでんだろうとか思うかもしれないんですよ。それくらい違うものだと。ただ唯一合意できる点があるとずっと言われてきました。最後は運用でカバー特工程のしわ寄せはもう業界の常ですね。なんでかっていうと、開発プロジェクトには期日があるんですね。ゴールがあるんです。日付というゴールがあるんですけど、出来上がってしまうと運用に渡されて、運用は続くんですよ。で、安定した運用をずっと求められていく、そういう時代がずっと続いているわけです。ただし、今回のテーマは一つですね、運用がもし後工程ではないとしたらどうなるかという話です。開発が終わったら運用に渡されて終わるんではない世界が今広がってきていると。新しいテクノロジーは明らかに違う世界が広がってきているというふうに思っていまして、私も今回いくつかセッションを持っていて、そのセッション結構バラバラのように見えるんですけど、実は全部つながってるんですよ。どこでつながってるかというと、デボプスでつながってるんですね。で、本当にこの世界をですね、いくつか見ていきたいというふうに思います。で、私もデボプスの専門家ではないんですけど、デボプス界隈ではいろんなところでお話をさせていただいたりしています。で、初期、これマイクロソフトの初期ですね。よく使っていたスライドが、開発と運用をこう回しましょうという話です。継続的なフィードバックだとか、継続的な品質の保証とかで、少しちょうどあるコンサルティング会社 の方とお話をしていて、デボープスが足りないよねって話が出たんですよ。なんでかというと、展開するアプリケーションを動かすプラットフォームの話がない。開発していきなり運用はできないよね、話で、それをこうデプロイする世界とかプラットフォームの世界が必要だと思ってですね、これ私が無理やり作ったスライドです。デブデップオープスみたいなことをですね、一時期ちょっと話をしようかなと思ったことがあります。それからもう少しでもビジネス必要だよねということで、これ全部私が名前考えたので、業界の標準ではないです。 BDRO、 ビジネスがあって開発デベロップがあって、リリースがあってオペレートがあるみたいな、そういう世界もあるよねとか、まあ、これも似たようなものですね。で、このこういうことを考えてスライドを作ってたんですけど、この前シカゴのイベントに行ってきた時に、シカゴのうちのイベントの DevOps のスライドはこうでした。まあ、DevOps って書いてあるんですけど、まあ、完全に4つあるよって書いてありまして、ああ確かに正しかったんだなと、開発と運用だけでは済まないんだなというふうに思いました。この4つですね、ビジネスと、開発とリリースと、あとは、モニターランがあると、この4つがありますよと。で、ここが結構大事なんですよ。なんでかっていうと、リリースする先が違うと運用は明らかに変わるわけです。アプリケーション開発者の方もリリースする先、実際に使うデバイスが違うと開発ツールそのものが違ったりもするわけですよ。なので、そのリリースをすること、リリースをする先って何なんだろうっていうのが、実は一番最初に来る可能性がある。例えば iPad 用に何か作ろうとか、クラウド用に何かをしようとか、オンプレミスで従来通りのアプリを作ろうとか、そもそも展開する先が見えていて物事が動いているっていうのが今の現状かなと正直思っていて、そこに対してこのリリースっていうものを中心に考えたときに、新しいテクノロジーがどうなっているかっていうお話が結構面白いというか、非常にポイントが出てくるんじゃないかなと思ってます。で、今回は限られた時間なので、そのリリースという現場から見た3つの大きな変化をですね、まあ、紹介をしながら DevOps のことを考えてみたいと思います。で、まずはクラウドの台頭です。これはもう皆さんご存知の通りだと思いますし、マイクロソフトのイベントに来てくれている方はよく聞いてらっしゃるかもしれませんが、今ビジュアルスタジオから Azure に仮想マシンは作れるんですね。開発者の方が作れるんですよ。で、アプリケーションを Azure 上に作った OS 上にアプリケーションを展開してリモートデバッグもできるんです。ビジュアルスタジオでやるんです。 Azure の管理画面を使ってうんぬんっていう話ではないんですね。しかも、 社内でインフラを担当している人、私もずっと仮想化とかやってましたけども、インフラを担当している人たちがやれるとすると仮想マシンを作るですよね。テンプレートで、サイズを決めて CPU いくつとかメモリいくつとかで自動展開できましたと喜んでいたのは5年前6年前ですね。今はもうミドルウェアが乗っかった OS 環境はクラウド上でできちゃうんですよ。社内でここまでやってるところってほとんど見たことがないです。私が知ってるところでも何社かシェアポイントの環境を展開してアプリケーションの開発者がすぐにシェアポイントの開発ができるみたいなところまでやろうとしている会社さんは知ってますけども、まだまだですね。でも開発者から見るとこれ当たり前の世界です。そしてアプリケーションを展開した後に監視をする、で監視をするツール、うちの社内はこういう監視ツールを使ってるんでここまでしか監視ができませんとか、そういう話になってしまうとクラウドはもう明らかに違う世界を持ってるんですね。でクラウドは監視は得意です。なぜか、課金したいからです。重量課金をするためには監視必須なんですよね。でちゃんと監視をすることが例えば我々クラウド業界のビジネスが成り立っている要因でもあるので、その監視をするっていうのは当たり前にも組み込んでいる形になります。でそれを開発者が見て監視もできるよと、で出てきているのがこの言葉です。運用っていらないんじゃない、開発した人がやればいいんじゃないみたいな、そういう話も正直出てきているというのが正直なところです。ただですね、リリースということをちゃんとターゲットにして本当にそれを効率的にやると、テクニックを使ってより効率的にシステムをリリースしようって考えたときにどうなるかというと、結構ですねインフラ系のテクノロジーを知ってた方がいいことがあるんですね。OSS 系のビルドとかデプロイのツールは比較的開発者の方できるかもしれませんけれども、実際にデプロイしようとするとインフラの話を知らないといけなかったりするので、自作のスクリプトもインフラのことが必要になります。であとはマイクロソフトのエヴァンジェリストと話をしていて Azure のパースが出てきました。で当然こうインフラは俺たち簡単に使えると思うんですけど、まあ、IaaS がやっぱり出てきたときに仮想ネットワークが分からないですね。やっぱ開発しかしてないと、そこで当然私の出番が来たりするわけですけども、やっぱりこうインフラをやってきた人間の知識っていうのがすごく重要になってきます。で例えばビジュアルスタジオのリリースマネージメントを一つ取ってもパワーシェル DSC とか普通に出てくるんですよ。シェフとか展開するんで、 Windows サーバーの構成管理を自動化しましょうとか Linux の構成管理を自動化しましょうって話が普通に出てくるので、リリースマネージメントのツール導入してビジュアルスタジオからつないでいつでも展開できる状態までは開発者持っていくんですけど、その後こう苦しむわけです。パーシャル DSC どうしたらいいんだっけみたいな話になるんです。で Azure もパーシャル DSC、 それからシェフパペットがありますけども、結局構成管理の話なので、もともとシステム全体を作っていた人たちのイメージがあってこそ簡単にできるっていう世界があります。まあ、ちょっとパースになるとですね大きな話変わってくるんですけども、今度パースがですねサービスファブリックってちょっと新しい世界の可用性を持った仕組みになってくるので、これはこれでちょっと難しいので、これは多分開発者の方もあとインフラの担当者の方も両方とも勉強しないといけない世界がちょっとパースには別で広がってきてるかなと思います。でもうクラウドを一つ見ただけでも本当に開発者の方が明らかに違うところを見ていて、かつ運用管理者も出番はいくらでもあるんですけども、これから出てくるのはコンテナです。ドッカーを中心にしたコンテナのビジネスをマイクロソフトも本気でやろうとしています。でこのドッカーの世界、コンテナの世界はアプリケーション開発者の方が開発をして OS 上で動く状態を作って、動く状態を作ったものをパッケージ化をしてリポジトリに置くっていう流れを持ってるんですね。でそのリポジトリに置かれたものに対して運用管理者は開発者からの連絡もしくはそのリポジトリを見ていて監視をしていて、あ新しいのが来たってなると展開をします。で OS の構成、それからアプリケーションの構成、そしてアプリケーションそのもの しくはミドルウェアも含めてですね、すべてがパッケージ化された状態でリポジトリに置かれて展開できる状態になってくるので、展開する先はその OS のベース、どっかのコンテナさえあれば大丈夫なんですよ。社内であろうと、クラウドであろうと、Azure であろうと、もしかすると AWS であろうと、オンプレミスの延長として使っていただいているサービスプロバイダーさんとかいらっしゃれば、そこでも構わないかもしれないですね。本当にこう一個上のレイヤーでポンと、ちょうどクライアントの仮想化とかしている方は AppV のイメージにちょっと近いんですけど、少しこうレイヤーが上がったところにアプリケーションが動く状態をパッケージ化していて、それをどこにでも持っていけますよっていう状態が今広がってこようとしています。こうなるともう開発と展開、それから運用っていうのは単なるもうプロセスでしかないんですね。誰が何をやるかではないです。もうプロセスが決まっているので、どっかを使おうってなるとこのプロセスになるんですよ。コンテナを使おうとなるとこのプロセスになるので、このプロセスのどこを私が担当しますっていう、そういう話にこれからなってきます。比較的シンプルに話ができます。でリリースはですね、仮想マシンを作ってアプリケーションを別に展開してコンフィグレーションしたら動きますっていう、従来通りの SI のモデルでもなくなるかもしれないです。ここはちょっとビジネスモデル変わるかもしれないので、ご理解いただけるとありがたいんですけども、リリースした瞬間に動くっていう状態を求めています。それが求められているので、明らかにこれまでとは違う世界を持っていて、そして動かないと、もしくはエラーが出るとどうするかっていうと、もう完全にパッケージ化の世界ですから、例えば新しいものを展開して何かバグがあると、例えば運用管理者がじゃあ元に戻しておきましたと、で完全に動く状態でパッケージ化されているので元に戻すのも簡単なんですね。イミュータブルインフラストラクチャーっていう言い方をしますけども、捨ててもいいと、新しく作ったものを動かそうとするときにアップデートしたりするのではなくて、今あるものは捨てて新しいものを入れましょうっていうような、そういう感覚ですね。でダメだったら元に戻しておきましょうみたいな、そういう感覚の展開リリースがこれから当たり前になってきます。そうすると運用管理者もですね、動くものが出来上がって初めて運用だと思ってたら、動くものあっという間にできてるので、もういきなり目の前に運用するものがあるという状態になってきます。でこの開発と運用の間がすごくその距離が短くなっていくので、フィードバックも明らかにしやすくなります。まあしないともう回らないですね。フィードバックしにくいとかしやすいとかではなくて、できないと回らないので、これが自然に起きてくる、これが新しい、DevOps の世界なんですけども、ちょっと昨日の、コンテナの話、 Docker のセッションでも少しお見せした、ビデオをですね少しだけお見せしたいと思いますが、これアプリケーション開発者があるコードを書きましたと。でビジュアルスタジオのコマンドで、デバッグをして、そしてちゃんと動くことを確認して、で Docker ってコンテナっていうのはこう定義ファイルをですね、定義をしてパッケージを、アプリケーションが動く状態のパッケージを作ることができるの で今ビルドをしています。これ Docker っていうインフラ側でバージョン1という形でビルドをしました。でこうなるともう動く状態になっているので、イメージとしてデモアップ1タグ番号1っていうのがあるんで、あとは動かすだけです。ドッカーラン、これちょっとエラー出てますけど、バージョン番号入れてなかったのでエラーが出てるんですけど、で動くで、Docker という OS のイメージが立ち上がってきて、Docker ファイルっていうのにアプリケーションも起動するように指定してあるので、アプリケーションも起動してくるんですけど、これでも動く状態です。で、この状態をそのままクラウドに持っていくと、クラウドで動くし、他のところに持っていくと、他のところで動くんです。で、アプリケーションをちょっといじっています。バージョン2。で、アプリケーションを少しいじって、またビジュアルスタジオからビルドをします。で、ビジュアルスタジオ側から、ちょっと後ろの方見にくいと思いますけども、 開発環境ではちゃんと動いている状態になります。で、開発環境で動いている状態が展開できる状態なので、今度はバージョン2としてドッカー側でビルドをしてコンテナ化して、それを今新しい環境で動かそうとしています。開発から実際に動かすっていうところがこの2分くらいな状態ですね。ただこれエラーが出るんですね。よくありがちだと思うんですけど、開発環境で動いてましたと、展開した時動きませんみたいな、なんか DLL ありませんって言われてるんですけどみたいな話ですね。で、その時にどうしていいかわからない運用管理者ではなくて、バージョン1があるんで戻すんですよ。戻してフィードバックするんですよ。2は動かない、この DLL ないって言われた。で、それがちゃんと動く状態になるまでバージョン1で動かしますよ。これはもう運用管理者としてはっきり言えばいいだけなんですね。で、これくらいな開発から展開してこれから運用につながってはいくんですけども、そこまでのその距離が異常に短くなっているのが今コンテナの世界ですね。で、もう一つ、今日一番朝一にですね少しお話をしたんですけど、 Windows 10は新しい機能はどんどんもう出していきます。新しい何年か後にまた Windows 10の次が出てくるので、新しい機能その時に楽しみにしてくださいではなくてですね、もうマイクロソフトは開発をどんどん続けているので、 Windows 10を出してその後に我々開発したものはどんどん出していきます。もうクラウドと一緒ですね。新機能はどんどん出していくんで、ずっと Windows 10使い続けていただければ新しい機能使えますという状態になります。それを皆さんに使っていただきたいので、無償で1年間ダウンロードリリースできるようにしますよという形にしてあるんですけれども、どんどん OS が更新されちゃうんです。そうすると Windows 上で動いているアプリケーションってどうなるかっていうと、またこう困ることになるんですね。安定稼働したい人たちにとってはプラットフォームがどんどん変わってしまうことに対して非常に、センシティブに受け止められることがあります。ただこれも Windows 10と一緒にやっていこうとしたときにはある程度、やっていくしかないんです。で、例えば Web のブラウザー Microsoft Edge という新しいブラウザを使っていただくと、業界標準モデルなのでChrome とかとの互換性がすごく重視されていて、従来通りのインターネットエクスプローラーとは全く違うんですよ。で、インターネットエクスプローラーは残ります。エンタープライズモードというのも残るので、それに最適化するのはありなんですけど、Windows 10ネイティブでいろんなことをやろうとすると、ブラウザーはどんどん新しくなっていくことを前提にアプリケーションを開発していただく必要があります。で、ストアアプリも一緒です。それから、アプリケーションの仮想化モデル、これは Office 365のプロプラスっていうクラウドの Office 365に、と一緒に使えるデスクトップ版の Office っていうのは AppV で仮想化されてるんですね。なのでクリックするとストリーミングで配信されてきて普通の Office が使えるようになるんですけど、これもアップデートは、クラウドでアップデートすると勝手に落ちてくるモデルになるんで、これまでみたいにインストールをする、それぞれの PC にインストールするっていう概念とは少し違う世界を持ってるんです。どんどんどんどんアップデートをしていくことを大前提にしてアプリケーションが作られ展開されているっていう状態になります。で、こうなるとマイクロソフト自身ももう DevOps 回さないといけないんですね。 Office 365用に提供している Office がアップデートしたら不具合があったと思ったらすぐに戻さないといけないですし、それをフィードバックを受けたらすぐに開発を変えないといけないとか、そういうモデルにもなっています。なので3つお話をしてきたんですけども、いや本当に時間が短いですが、最後まとめという形に入っていきますけれども、これまでですね大きな投資をして5年10年かけてアプリケーションを維持してまた投資が始まるっていう世界から、ある程度パッと作ってどんどんどんどん市場と要求に合わせて作り変えながらまたあるタイミングで少しアップデートをしていくというような形のモデルに変えていかないといけないんです。で、こうなるとプロジェクト解散しないんですよ。最初の話に戻ると運用が最後じゃないんですよ。なので明らかに運用管理者が主体的に動くタイミングがいっぱい出てくるんです。最後じゃない。で、あとはよりリリースっていうものを運用チームがコントロールできるようになります。で、なんで運用チームがこれをコントロールできるかというと、展開先を知ってるからです。 展開先のインフラ管理こそがリリースに非常に影響を及ぼすので、これ両方やれる運用管理者が一番力を持ち始める可能性があります。でリリースが変わると運用は明らかに変わります。で先ほどもお話をした通り、プロセスそのものがですね、まあ、明らかにこうスムーズにつながる世界を持ってきているので、これに慣れた会社と慣れないまま残っている会社とが明らかに違う世界を持って、 DevOps は当たり前だと言っている会社かどうかっていう線引きが行われるはずです。でこれになっているのは多分運用管理者だと思っています。私が本当にいろんな方とお話をしてきて、本当に運用管理者が大事だと、で開発者に対して意見が言える運用管理者が大事だということがすごく分かってきたので、ぜひ皆さんと一緒にですね、新しく DevOps の世界を広げていければと思っています。でセッションアンケートちょっと短かったんですけども、もっとこういうことを聞きたいとかっていうのがあればですね、ぜひフィードバックをいただければと思います。であとは Ask the Speaker のコーナーにもいますので、ちょっと短かったのでもうちょっとここを聞きたいとか話したいということであれば、ぜひブースに寄っていただければというふうに思いながら、私のセッションは終わりとさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。